ドイツからパリへ行ったら、ブドウ酒が安い代わりにタバコが高いので驚いた。聞いてみると、政府の専売だからということであった。パリからロンドンへ渡って、そこで日本からの送金を受け取るはずになっており、したがって、パリ滞在中は財布のない奴が極度に低下していたので、特にタバコの専売に好感を持ち損なったのである。マッチも高かったと思うが、それよりもマッチのフランス語を教わってくるのを忘れていたために、パリへ着いて早速当惑を感じた。ドイツで教わったフランス語の先生がタバコを吸わないのがいけなかったらしい。とにかく金がないのに高いタバコを吸い、高いマロングラッセをかじったのがたたったと見えて、今日でも時々西洋にいて金がなくなって困る夢を見る。大抵胃の具合の悪い時であるらしいが、そういう夢の中では決まって非常に流暢にドイツ語が喋れるのが不思議である。パリで金が少ないのと言葉が自由でないのと両方で余計な神経を使ったのが、脳髄のどこかの隅に薄いシミのように残っているものと見。心理分析研究家の材料にこの夢を提供する。西洋にいる間はパイプは手にしなかった。当時、ドイツやフランスではそんなに流行っていなかったような気がする。ロンドンの宿に同宿していた何とかいうじいさんが、夕飯後ストーブの前でうまそうにパイプをふかしながら、自分らの一行の田所氏を捕まえて、ミスター・ターケ・ドーローと呼びかけてはしきりにアイルランド問題を論じていた。このターケ・ドーローが出ると、日本人仲間は皆笑い出したが、じいさんには何がおかしいのか見当がつかなかったに相違ない。アインシュタインが東京へ来た頃から、我々仲間の間でパイプが流行しだしたような気がする。しかし、パイプ道楽は自分のような武将者には不向きである。結局、世話のかからない、朝日が一番である。タバコの一番うまいのは、やはり仕事に手を取られて、みっしり働いてくたびれた後の一服であろう。また、仕事の合間の暇を盗んでの一服もそうである。学生時代に夜更けて天文の観測をやらされた時など、暦表を食って手頃な星を選び出し、望遠鏡のどもりを合わせておいて、クロノメーターの刻音を数えながら、目的の星が視野に入ってくるのを待っている。その際どい一二分間を盗んで吸い付ける一服は、ことに凍るような宗谷もようやく吹けて、そろそろ腹の減ってくる時など、実に忘れがたい不思議な慰安の霊薬であった。いよいよ星が見え出しても、口に加えたタバコを捨てないで望遠鏡を覗いていると、煙が直上して目を刺激し、肝心な瞬間に星の通過を読み損なうようなことさえあった。後にはこれに懲りて、いよいよという時の少し前に、目は望遠鏡に押し付けたまま、片手は鉛筆、片手は観測棒で塞がっているから、口でタバコを吹き出して、盲目探しに足で踏み消すという、際どい芸当を演じた。火事を出さなかったのが不思議なくらいである。油絵に凝っていた頃のことである。一通り画面を塗りつぶして、さて全体の効果をよく見渡してから、そろそろ仕上げにかかろうという時の一服も、ちょっと説明の難しい、霊妙な味のあるものであった。要するに、真剣に働いた後の一服が、 一番うまいということになるらしい。暇で退屈して飲むタバコの味は、やはり空虚なような気がする。タバコの味とはいうもの、これは明らかに純粋な味覚でもなく、そうかといって普通の嗅覚でもない。舌や口蓋や鼻孔粘膜などよりも、もっと奥の方の喉の感覚で遠隔とでも名付くべきもののような気がする。そうすると、これは普通にいわゆる五感の外の第六感に数えるべきものかもしれない。してみると、タバコを飲まない人は飲む人に比べて一貫分だけの感覚を危険しているわけで、目の開いているのに目隠しをしているようなことになるのかもしれない。それはとにかく、タバコを飲まぬ人は喫煙者に同情がないということだけは確かである。図書室などで喫煙を禁じるのは、喫煙家にとっては読書を禁じられると同等の効果を生じる。先年、胃を患った時に、医者からタバコをやめた方がいいと言われた。タバコも吸わないで生きていたってつまらないから、よさないと言ったら、乱暴なことを言う男だと言って笑われた。もし、あの時にタバコをやめていたら、胃の方は確かに良くなったかもしれないが、その代わりに、とうに死んでしまったかもしれないという気がする。なぜだか理由はわからないが、ただそんな気がするのである。タバコの効能の一つは、憂苦を忘れさせ、癇癪の虫を殺すにあるであろうが、それには巻きタバコよりは、やはりキセルの方がよい。昔自分に親しかったある老人は、機嫌が悪いと、何とも言えない変な咳払いをしては、キセルのガン首で肺吹きを殴りつけるので、肺吹きの頂上がいつも不規則な日本アルプス型のデコボコを示していた。そればかりでなく、キセルの吸い口をガリガリ噛むので、銀の吸い口が平たくひしゃげていたようである。いくら歯が丈夫だとしても、あんなに噛みひしゃぐには、口金の銀が相当薄いものでなければならなかったと考えられる。それはとにかく、この老人はこのキセルと肺吹きのおかげで、ついぞ家族を殴打したこともなく、また他の器物を打ち壊すこともなく、温厚特実な武徳の紳士として生涯を終わったようである。ところが、今の巻きタバコでは灰皿を叩いても手応えが弱く、紙の吸い口を噛んでみても噛み応えがない。もっとも映画などで見ると、今の人はそういう場合に吸い殻で霧のように灰皿の真ん中をぎゅうぎゅう揉んだり、また吸い殻をやけくそに床に叩きつけたりするようである。あれでも何もしないよりはマシであろう。自分は近来はタバコで癇癪を紛らす必要を感じるようなことは稀であるが、しかしこの頃タバコのありがたみを今さらにつくづく感じるのは、自分があまり興味のない何々会議といったような物々しい席上で憂鬱になってしまった時である。他の人たちが天下国家の一大事であるかのごとく議論していることが、自分には一向に一大事のごとく感じられないで、どうでもよいさまつなことのように思われるときほど、自分を不幸に感じることはない。もっとも、重要なる会議がナンセンスの小田原会議のごとく思われるというのは、これは確かにそう思う自分が間違っているに相違ないからである。そういう憂鬱に襲われた時には、むやみにタバコを吹かして、この憂鬱を追い払うように努力する。そういう時に口から離した朝日の吸い口を、 緑色馬車の托付に近づけて、口から流れ出る真っ白い煙をしばらく垂らしていると、煙が丸く広がりはするが、馬車にへばりついたようになって散乱しない。その煙のビスケットが生物のように緩やかに妖艶していると思うと、真ん中のところがくわいの目のような形に盛り上がって、やがてキリキリと竜巻のように巻き上がる。この現象の面白さは何遍繰り返しても飽きないものである。物理学の実験にタバコの煙を使ったことはしばしばあった。ことに空気を局部的に熱したときに起こる対流稼働の実験にはいつもこれを使っていたが、後には線香の煙や塩酸とアンモニアの蒸気を化合させて作る塩化アンモニアの煙や、また近頃は塩化チタンの蒸気に水蒸気を作用させてできる水酸化チタンの煙を使ったりしている。これはいわゆる無塩おしろいを煙にしたようなものである。こういう煙に関して研究すべき科学的な問題が非常に多い。硬質化学の方面からの理論的興味は別としても、実用方面からの研究もかなり多岐にわたって進んではいるが、まだわからないことだらけである。国家の非常時に対する方面だけでも、煙幕の使用、空中写真、赤外線通信など、みんな煙の根本的研究によらなければならない。都市の煙煙問題、鉱山の煙害問題、みんなそうである。排気機から大蛇を出すくらいは何でもないことであるが、大蛇は出てもあまり役に立たない。しかし、鉱山の煙突から取れる銅やビスマスや黄金は役に立つのである。もっとも、愛煙家の製造するタバコの煙は、ただ空中に散らばるだけで、大概あまり役には立たないようであるが、あるいは空中高く登って、雨粒凝結の神格にはなるかもしれない。午前に本郷で吸ったタバコの煙の数億万の粒子のうちの一つくらいは、午後に日比谷であった周囲の雨粒の一つに入っているかも、それは知れないであろう。愛煙家は考えようでは製煙機械のようなものである。一日に紙巻き20本の割で40年吸ったとすると、合計29万2千本、ざっと30万本である。一本の長さ 8.5 センチとして、それだけの朝日を縦につなぐと、24,820 メートル。ざっと6里で思ったほどでもない。煙の容積にしたら、どのくらいになるか。仮に巻きタバコ1センチで1リートルの濃い煙を作るとする。そうして一本につき3センチだけ煙にするとして、30万本で90万リートル。ざっと見て10メートル四角のものである。製煙機械としての人間の能力はあまり威張れたものではないらしい。しかし、人間はタバコ以外にもいろいろの煙を作る動物であって、これが他のあらゆる動物と人間とを区別する目標になる。そうして人間の生活程度が高ければ高いほど余計に煙を製造する。バンチでは人煙が希薄であり、集落の上に煙の立つのは民のかまどの賑わえる表兆である。現代都市の繁栄は空気の汚職の程度で測られる。軍国の兵力の強さもある意味ではどれだけ多くの火薬やガソリンや石炭や重油の煙を作りうるかという点に関係するように思われる。 大砲の煙などは煙のうちでも随分高価な煙であろうと思うが、しかし国防のためならやむを得ないラキジュリーであろう。ただ平時の不注意や不始末で莫大な金を煙にした上に、たくさんの犠牲者を出すようなことだけはしたくないものである。これは余談であるが、1、2年前のある日の午後、タバコをふかしながら銀座を歩いていたら、無謀の着流し、ただし人品やしからぬ50格好の男が向こうから来て、ニコニコしながら何か話しかけた。よく聞いてみると、タバコを1本くれないかというのである。ちょうど持ち合わせていた MCC かなんかを進呈してマッチを貸してやったら、いや、こりゃありがとう、ありがとうと何遍も振り返っては、繰り返しながら行き過ぎた。往来の人が面白そうにニコニコして見ていた。はなはだ平凡な出来事のようでもあるが、しかし、この事象の意味が、今になってもどうしても自分にはわからない。つまらないようで、実に不思議なアドベンチャーとして忘れることができないのである。もし、読者のうちでこの謎の意味を自分の腑に落ちるようにはっきり解説してくれる人があったら、ありがたいと思うのである。昭和9年8月、中央公論。